と、こんばんは。ザ・カーディガンズで、カーニバルでした。確かそれで合ってる。っていうかね、曲を教えてもらって、これがいいよと、いう形で教えてもらって、最近は、一発目の曲にしてるという状況が多い、ので、ドイツが歌っててどういう曲なのかっていうのがわかんないっていうね、本当に。でもまあいい曲なんで、やってみましたけど。で、今日も京都で、また消化作業に入りたいと。本当に終わりやしね。終わりやしね、本当に。相変わらず、99人の最終電車、井上夢人って書いてあるけど、夢とらしいんですけど。作の、ハイパーテキスト小説で、銀座線を舞台にして、23時56分から24時の13分まで、業界風24時13分ですけど、そのお話、99人、いるんですけど、そいつらがですね、別々のお話持ってるわけです。でそれをね、読んでいかなきゃなんねえっていう使命を勝手に自分で負わせちゃいました。で、現在36人まで終了かな。で37人目を、今日やろうかなというところです。で、画像の方をアップしたいと思いますが、その前に自分の配信昨日聞いてた方はあれなんですけど、一番最後に自分がフラッシュ見るのが好きでっていう話して、でまあサイトをどういうとこ見てんだっていうのをちょっとアップしてくれというふうに言われたんでね、自分のページの方にこれ H 抜かなくてもよかったらしいんですけどね、ちょっと知らなかったんですけど、あの H 抜いてるんですけど、各自分が好きな作品を作ってくださってるこのフラッシュサイト、フラッシュを作ってるねこのサイトをパパパッとアドレス乗っけちゃいましたね。H 抜いてますけどね。まあ自分がこれは好きだっつってたカモンっていう、フラッシュを作っているですね、作っているというか作ったですね、ウェブ屋倉庫とか、あとはイヤサカ堂、イヤサカ堂さんはオーニソプターとか、ウシガエルとか、あとはまあ鋼鉄戦記っていうシリーズですね、よくできてる。で、あとはまあもう最近では結構有名で知ってる人も多いかなと、一部で、まだ一部なのかなわかんないけど、まあウェブテントで、まあ柔らか戦車とクワガタつまみ、まあラレコっていう方のあれですか。あとはまあ謎のその声優さんがリアルで実際にすごいその、なんつうの、人気の声優さんが声をなぜか当ててるというチームドラムスコとか。あとは、保健所っていう、あんまり絵が動かないんですけど、その中身で勝負してて面白いサイトなんですけど、保健所さんとか、あとはまあ山菜シリーズの G スタイルとか、帰る男紹介、コシアンド、偽用の区役所さん。偽用の区役所さんはですね、ここもね、中身が非常にいいですね。まあ、絵もそれなりにあれなんですけど、まあ、別に自分作れないんでね、どこもすごいんですけど、で、そういう感じで。あと、そうだね。あとはね、ちょっとね、フラッシュっつうかジフアニメーションなんですけどね、活動漫画館、っていうところがあるんですけど、ここのね、のんちゃんシリーズっていうのがバカ、もうすごすぎる。意味がわからないぐらいクオリティ高いですよ。一人で作ってんだ、これっていう、レベルですね。のんちゃんシリーズ、ぜひ。これはレベルがいい。高い高い。活動漫画館。あとは、チェーングラフィックスっていうところの、つながりっていう、フラッシュ。これも、痺れた。これは紅白のフラッシュの、これ2000何年だっけな ?2005 年のあれかな、ちょっと忘れちゃったけど、そのフラッシュなんですけど、素晴らしい。で、あとはね、健康な生活さんとか。ここは、ガンダムネタなんですけど、ガンダム知らなくても普通に面白いネタが貼ってありますね。作ってありますね。そういうのはね。なかなか面白い。で、洋館毒箱っていうとこは、ここは毒クエストのところですかね。 で、あとはロッカールームプロダクションとか、ここはまあ、綺麗な絵ですね。見やすい絵で、中身は洋館とか作ってます。あと、ホットウェルタンク。ホットウェルタンクさんはね、うまいっすね、ここは。ここはかなり、面白い。で、スピーチっていう作品があるんですけど、これは、なかなか、笑った。あとね、ネズミの廊下っていうサイトさんの、デスノートが始まった時ぐらいに作られたフラッシュは、選曲がなかなか、いいとこついて作ってたんで、イメージと、自分のイメージとバッチリでしたね、あれは。で、あとは、現実逃避っていう名前のサイトさんのところの、春でスプリング、っていうフラッシュは短いんですけど、絵と音の感じがすごい好きですね。何度か見る。で、あとは、マザー3関連で、春サンゴさんですけど、二つあるのかな、マザー3関連。これは、マザー3やった方は、見ると、結構来るかもしれない。曲もいいんで、曲もいいってマザー3のやつをちょっとまあアレンジした感じのやつがあるんですけど、かなりいいですね。まあ、あともちょっと戻っちゃいますけど、サルデーンさんはコンキチ君っていうやつを作ってますね。あと、ウィザード企画は、サツキリョウ、サイキックサツキリョウってやつ。これも、これはフラッシュ声優さんっていうんですかね、素人の方だと思うんですけど、が、声を当てて実際にそのフラッシュのね、お話をやってるんですけど、面白い。し、声当ててる方も普通にうまい。ので、なかなかいいですね。で、ヘッポコムービーズさんは、これ、アキラさんが、確か作ってるんですけど、アキラっていう方が。で、ここは、モサモサンタとか、とかですね。帰る男紹介はね、もうね、全部面白いから見てほしいって感じだな。帰る男紹介は面白いね。で、保健所さんはね、ちょっとね、知らない方がいっぱいいると思うからね、ちょっと一つ読もうかな。これ全然あれなんですけど、ちょっと保健所さん行きますけど、保健所さんはですね、ちょっと待てよ。よいしょ。保健所さんはですね、ここはですね、例えば、サテライトハウジングっていう名前の、ものとかあるんですけど、これでも今置いてあるのかな、これ。なんかね、作品を出しちゃうと、もう昔のがなくなっちゃってたりするから何とも言えないんだけど、この人のやつはね、非常に面白いんですけど、今は有限セメント玩具、有限会社セメント玩具っていう名前の、これも後半の部分は商品としてその、コミックマーケットで売り出してしまっているらしいので、買わないと後半の話が聞けないと、見れないということらしいんですけど、で、そうだね、フラッシュあるかな、サテライトハウジングってあんのかな、あんまりわかんないけど、あ、ねえのかな、やっぱり。これはやっぱりもう買わないとダメなのかなと。まあ、どういう感じかと言いますとですね、まあ、触りだけ。サテライトハウジングっていうのは、なんですかね、まあ、とりあえずこの人の作るやつはですね、基本的に主人公、は、まあ、自分視点とか一人称視点で、見てって、まあ、自分がその主人公的な感じの位置で、で、大体ですね、突っ込み役なんですよ、主人公。で、大体その相手が、まあ、女の子で、向こうの人がこっちに話しかけてきて、その、主人公との掛け合いっていうのが面白いっていうやつなんですけど、例えば、もうこのサテライトハウジングですけど、向こうの、子がですね、お客様お客様というわけです。で、こっちが、はいと。そうすると、以前に不動産契約って面倒いって おっしゃってましたよねと。そうすると、ああ、確か書類とかいっぱいあって面倒いなと。そうすると、そんなお客様の声にお答えして、当社でも新サービスを開始いたしましたと。で、ほうほうと。そうすると、ウェブ販売ですって言って、ウェブ販売？なんとカートに入れるだけで契約完了。ワンクリックでビルも買えるんですよっていうので、まるで詐欺だって書いてあって。で、さらにレビュー機能も搭載してますので、部屋の評判も事前にチェックできるんです。っていうので、主人公が、レビューって誰が書いてるんですかっていうのを振ると、前に住んでた人とかが、っていうので、情報が少ないな、つって。で、心霊物件とかもわかりますから、結構便利なんですよ、っていうのに対して、じゃあちょっと見てみましょうか、って言って見ると、 それじゃあ適当なレビューを一つ、えいってやると、クリックすると、は9685人中9321人の方がこのレビューが参考になったと投票していますよっていうので、何人が引っ越そうとしてんだその部屋っていうので、そのレビューで、俺の部屋探してみろ、この世の全てをそこに置いてきたって書いてあって、信じるなよって主人公振ってて、で、女の子が大引っ越し時代ですよお客様って書いてあって、落ち着いて住めって言って終わるんですけど、そういうね掛け合いなんですよ。この人の やつね、掛け合いが基本的なスタンスで行くんですけど、有限会社セメント玩具っていうのは1から4まで貼ってあるんですけど、今のところね。で、まあ後半はもう買わないとっていう形なんですけど、まあ自分は買ったことはないんですけど、アップされていくとちょこちょこ見て、うめえなっていう、てかそういうそのネタがよく浮かぶなみたいな感じで、見てるんですけど、ね、自分の場合そう、結構ね、自分が乗っけたところは有名どころなはず。フラッシュ好きな方だったらかなり、ああここねっていう感じのとこなはずです、多分、多分ね。いやでもほとんど有名、めちゃくちゃ有名なとこばっかりだろう俺、と思うよ。で、ガズアップして進めようと。また雑談が、何十分もやってると怒られちゃうから、またね、っていうかね、最近ね、一番初めのトーク20分くらい使うのが多いね俺ね。20分くらい喋ってからやっと本編行くっていうね、遅いね。だいたいみんなスパッと行くと思うんだけど、行かないね本当に。よいしょっとちょうど始めようと思ったら、なんつうの、表も裏も配信がちょうど終了って形で偶然、びっくりしましたけど、ということで、やりましょうか。今日もまた消化作業ですんで、まあ長いやつを一人読んで、そうだな、短いやつも一人読んで二人ぐらい読んで、そうすれば、あーでもそれで38人か、まあしゃあねえな。で、本スレです読みで、865番さんで、こんばんはブーンっていうので、こんばんはす。で、866番さんで、拡張戦士来たこれと。久しぶり、拡張戦士。で、867番、あ、そうそう、拡張戦士といえばですね、また俺ちょっと脱線すっけど、あのね、一応、結構ね、自分でちょこちょこ、ファイルバンクの方の停止画像っていうのをアップしてて、まとめてアップしたりしてるんですけど、拡張戦士シリーズもね、アップしてるんですよ、これでも。別にね、なんていうのかな、もう、自分のとこは何かのあれで消えちゃった場合に一応そっちに残しとこうぐらいのトーンで残してるんですけどね。まあいいや。で、次。867番さんで、イサムおじさんこんばんはと、また言わせるのかと、また言わせるのかと、もうお約束に近いね、これね。で、まあお約束ってとこに入ってるぐらいだから、まあしょうがないのか。うん。おじさんじゃないんですけどね、こんな声ですけど。基本的に5社6人で20歳ですから、で、868番さんで、画像でウップしろって書いたくせにコピペできないとか言ってごめんなさいと。あー、てかね、自分も確かにね、なんつうの、大変だわなっていうのを思ったんでね、だから、妥当でしょ、そのツッコミ、と思うよ。で、869番さんで、実は2ちゃんでも直輪にならないから H 抜く必要はあまりないんだけどね、抜いた方がいいのはアップローダーの上の、ファイルぐらいかなと。まあ習慣みたいなもんだ。です。っていうか、俺よくわかんないから H 抜いといた方がいいぐらいのトーンです。全然わかってませんから、とにかく、なんか、直輪っていうのがなんか良くねっていう、で、どうしたら直輪かとかあんまりわかってない。で、なんか、H 抜いといた方がいいっていうね、脳が頭の中に入ってるから H 抜いてるんです。すいません。で、870番さんで、今日来るとは思わなかったんですと。まあ、誰が言ってんのかっていうのは大体わかりますけどね。まあ、突っ込みませんよ、もう。で、行きます。行きますって言っといて、誰読むか全然決めてねえよ。誰を読もうかな。ですね。ちょっと長めのやつをまた一人潰してっていうことで、そうだな、 16話、石垣和弘ってやったっけ、わかんねえ、忘れちゃったよ。石垣和弘ってやったから、ちょっと待って、23時58分の上野駅、23時58分の上野駅の、あ、やったやったやった、もうダメだ、もう全然覚えてねえわ、やっべえ、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、石垣和弘やったら、じゃあ三宅聡ってやったっけ、なんか聞いたことあるな、三宅聡ってやったかな、これ。23時56分の表参道、なんかやった気がするな、こいつ。やってねえわ、やってねえけど、これ読まない方がいいやって思ってたやつだ。確か。んで、ちょっと待てよ。大野小一ってやったっけ ?24 時1分。嘘。ちょっと待って、わかんなくなっちゃった。大野小一。ちょっとね、メモリ方を変えよう、今度。こんなことずっとやってたら大変だわ、後半。大野小一やってない。こいつはやってない、こんな顔。何このアリクイみたいな顔。よし。こいつはやってないぞ。だから、こいつやろう。大野小一。13話完結。やりましょう。ねえ、こいつをコピーって。あとであれだな。メモの仕方を変えないと。あれだ。せっちゃんが作ってくれたやつを、ちょっと自分で改良してなんかやんないとダメだこりゃ。24時1分の赤坂見附駅に立っている大野光一っていうやつ、こいつ13話らしいんで、こいつをちょっと今日は消化していこうかなという感じですかね。うん、よいしょ。 OK、 じゃあ、行きましょうか。音の方は問題ないよね、さすがにね。もう大丈夫だろう、音の方で何か問題あるっていうのは、よほどのことがない限り。よし、じゃあ行きたいと思います。24時1分、赤坂見附駅で大野小一。前の電車が行ってしまったばかりなのか、銀座線側のホームにはあまり人がいなかった。次の電車あたりが最終だろうと思いながら、大野小一はホームの一番先頭に向かって歩いた。気分が良かった。今度はうまく契約がまとまりそうだ。あの若宮部長の酒癖の悪さにはいささか参ったが、感触だけは上々だった。来週中には向こうの決定が降りるだろうし、そうなれば太いパイプが通ることになる。お百度参りも報われるというものだ。ベンチに座って電車を待とうかとも思ったが、先客が一人いた。男が一人ベンチで本を読んでいた。男の横も裏側も空いているが、空いているが、大野はなんとなくベンチの後ろを回ってさらにホームの端まで歩いた。そのあたりはホームが極端に狭くなっている。ちょっと飲んじゃったな。ぐいっと大野は両手を上げて背伸びをした。その拍子に思い出した。そういえば千子と三宅のデートは今日だったな。奴らうまくお袋さんを騙せたんだろうか。まあ近くは結構うまくやるだろうけど、問題は三宅の方だよな。あの男本当にボンボンだもの。膝に手を当てて何度か屈伸運動をやった。さほど酔ってはいないようだ。帰ったら近くに電話してみるか。こんな時間じゃもう寝てるかな。っていうので、さっき、読もうとしてやめた三宅と近く、三宅ってなんだよ、三宅と近くがいますね。なんか関係あるのかこれ、よくわかんないけど。三宅も近くも読んでないから、どういう話かっつうのは具体的にはわかんないですけどね。で、だって三宅も近くも長いんだよこの二人話で、次。24時2分赤坂見附駅で大野小一。近くなんとなく大野は口の中でその名前をつぶやいた。もっと強引に出るべきなのかもしれないと大野は思う。少なくとも千佳子が自分に好意を持っていることは確かなのだ。それは何度も確かめた。愛されるところまでは行っていない。夢中になってくれているわけではない。それも事実だ。しかし彼女は好意、いや多分好意以上のものを持ってくれている。育児がないんだよな俺も。最後の爪が甘いんだよ。だってせっかくキスするところまでこじつけて、その先に進めないでいるんだから。もうあのキスは1ヶ月近くも前になる。キスをして好きだと打ち明けた。でも近くはまだそういうの早いわと笑いながら言った。それから もう随分時間が経った。まるでゲームを楽しんでいるようにチカ子は大野を焦らせ、じらせ続ける。それはつまり待っているということではないのか。もっと強引に、いや強引という言葉はあまり良くないが積極的に出るべきなのだ。思っていたよりもチカ子は古いタイプの女性なのかもしれない。向こうから積極的に近づいてくるのではなく、あくまでも男の働きかけを待ち続けるタイプの女性なのだ。だから彼女はゲームのように笑顔で大野を誘いながら口で早いわとストップをかける。俺はその彼女に翻弄されている。情けないよお前。多分彼女はぎゅっと掴んでぐいぐい引っ張ってくれる男を待っている。俺がそういう男なのかどうか見定めようとしているのだ。弱いんだよなそういう駆け引きに俺。大野は肩の上で首を回しコキコキと骨を鳴らした。指輪でもプレゼントするのがいいだろうか。どういう指輪がいいだろう。やっぱりダイヤだろうか。大野は通帳の数字を思い浮かべた。買えるとしたらせいぜい20万ぐらいまでだ。給料の3ヶ月分とかそんなのは今の俺には到底無理だ。とすると20万程度のダイヤじゃかえってみすぼらしいってことになっちゃうだろうか。くっそめんどくせえな。なんでいちいちこんな手続きが必要なんだよ。もっとストレートに好きだ好きよってことにならんもんかね。大野は思わず苦笑いした。今まで付き合った女の子たちのことが頭をよぎる。これまで大野は3人の女の子と付き合った。2人は学生時代、1人は今の会社に入ってからだ。学生時代に付き合った恵子とは2ヶ月間同棲した。恵子が妊娠して中絶した後なんとなく具合が悪くなって別れた。去年の暮れまで続いていた里美は大野の知らない間に医者の息子とできてしまって一方的に別れを宣告された。あれはかなりこたえた。チカ子とはあんな風にはしたくない。なぜなら今までで自分が一番純粋になっていると感じているからだ。チカ子は前の3人とはまるで違っていた。こういう気持ちにさせてくれる女性と出会ったのはこれが初めてだ。まるで初恋のような感覚だった。えいと大野は腹に力を入れた。もう一度膝の屈伸運動をやってみた。で次24時3分赤坂見附駅で大野光一。チカ子に電話しよう。もう一度大野は思った。電話して今日の守備を聞く。三宅のおふくろさんうまいこと騙されてくれた。そしてその後で言うのだ。今度俺のおふくろにも会ってくれないか。まあなんだか三宅の一件を利用するみたいなことになっちゃうし、それを言うために三宅さんとデートさせたのって突っ込まれたら弱いけど、やっぱりチャンスはちゃんとチャンスとして生かさなきゃな。それともやっぱりそういうの早いわとか言われちゃうんだろうか。いやもしそう言われたとしても今度ばかりは簡単に引き下がるわけにはいかないよな。チカ子さんにとっては早いのかもしれないけど俺にはちっとも早くないんだよ。むしろ遅いぐらいなんだ。それってプロポーズなの？俺はうなずく。真剣な顔でチカ子をまっすぐに見つめてゆっくりとうなずく。彼女はなんて答えるだろう。ふうと大野は腹に溜めた息を吐き出した。チカ子の答えその1、あなたがそう言ってくれるのを待ってたの。その2、いきなりそんなこと言われたってちょっと考えさせて。その3、大野さんのことを好きよ。でも私大野さんとはお友達でいたいの。てんてんてん。大野は目を閉じた。その3は最悪だ。オカマ声だって最悪だ。その1である可能性はまあ小さいかもしれない。いくら俺だってそのぐらいのことはわかる。待ってたなんて言ってくれる可能性はまずないだろう。近くの方から俺を誘ってくれたことは一度もない。デートに誘うのはいつも俺だ。電話をかけてきてくれたこともない。神々ですいません。もしもし大野ですけど。ああこんにちは。受話器の向こうの近くの声はいつも冷静だ。 電話がかかってくるのを待っていたという雰囲気を感じたことは一度もない。だからその1を期待するのは甘すぎる。でもその3ではあってほしくない。せめてその2であってほしい。本当はその3の倍であってもそれでも諦めずに強引に押すべきなのかもしれない。しかしそれが俺にできるかどうか。くそ、なんでこんなこと考えてんだよ。思わず大野は苦笑した。言ってみなきゃわかんないじゃないか。当たって砕けろだよ。あ、いや、砕けたくはないけどね。砕けたくはないけども当たって砕けろだ。3番線ご注意ください。まもなく7分発浅草駅最終電車が参ります。浅草駅時間調整のため少々停車いたします。参ります電車7分発の浅草駅最終電車です。お乗り間違いのないようご注意ください。校内アナウンスに大野は見て目をやった。電話してみよう。また自分に言い聞かせた。言い出さなきゃ何も始まらない。うん、こいつはそういう関連の話、よし、ちょっと待てよ。いきます。次。24時4分で赤坂見附駅で大野小一。はじめに言葉があった。なんてね。大野は入線してくる電車の方へ視線をやりながらつぶやいた。取引先の係長がクリスチャンだと聞いて、生まれて一度も開いたことのない新約聖書を読んでみたことがある。めんどくさくなってほとんど飛び飛びにしか読まず、結局何も頭には入らなかった。幸いなことにこれまでその係長と宗教の話になったことはない。向こうも仕事に宗教は持ち込まないという考えでいてくれているのだろう。ありがたかった。読み通すこともできなかった聖書だが、一箇所だけ覚えた文章がある。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった、というところだ。なんだか分かったような分からないような文章だが、もっともらしくて気に入った。ただそれでキリスト教の教会に行ってみようとは思わなかった。銀色の電車が目の前に止まり、大野はその先頭車両の一番前の乗車位置に立ってドアが開くのを待った。ご利用ありがとうございます。赤坂見附でございます。神々でございます。ドアが開くと同時に校内アナウンスが告げる。学生風の髪の長い男がそのドアから降りてきた。大野は男を避けるようにして電車に乗り込んだ。正面のシートが空いていて、そこへ腰を下ろそうと車両の後方へ向けた視線が不意に止まった。てんてんてん。チカ子だった。車両の一番後ろのシートに駒形チカ子が座っている。そしてその隣に腰掛けているのは紛れもなく三宅聡だったのだ。時間調整です。7分の発車です。2分ほどお待ちください。7分の発車でございます。車内アナウンスがつけた。大野は車内を縦断して近子たちの方へ歩いた。近子が大野の方に顔を向けた。近子は目を見開き、口があという形を作った。隣の三宅も大野に気づき、びっくりしたように口をポカンと開けた。驚いたね。大野は二人の前に立って笑ってみせた。
どうして？
チカ子が大野を見上げながら言った。大野は釣り革をつかみながら肩をすくめた。どうしてもこうしても仕事帰りだよ。今まで接待だったんだ。言いながら大野はチカ子と三宅の顔を見比べた。二人ともあっけに取られたような表情で大野を見上げている。
びっくりした。まさか一緒になるなんて思わないもの。
チカ子の言葉に大野はもう一度笑った。びっくりしたのはこっちだよ。お前らあれだろ、例のお袋さん騙しデートだったんだろ。ぶっと近くが吹き出した。
何その言い方。騙しデートなんてあんまりじゃない。
だってその通りだろ。なあ三宅。言うと三宅はああと苦笑を返してきた。ずいぶん遅くまでかかってたんだな。お袋さんちゃんと騙せたのかよ。三宅が頭をかいた。いやー、一応信じたみたいだけどね。本当か？お前の演技力で信じるとしたら、お袋さんも結構抜けてるな。
何よそれと、チカ子が笑いながら大野を睨みつけた。失礼ね、とっても素敵なお母様だったわよ。抜けてるなんてひどい言い方しないでよ。ねえ、そんな目の前に突っ立ってないで大野さん座ったら、
言いながらチカ子は三宅の向こうの空いたシートを指さした。チカ子の隣に座りたかったが、まあいいかと大野は言われるままに三宅の隣へ腰を下ろした。
あー疲れた、
言うと三宅が顔を向けてきた。接待って、大野は首を振った。例の丸刀の若宮さん。ああ、あれか。そう、あれ、あの部長、酒が入ると説教ばかりになるんだ。参っちゃうよ。こっちははあはあってずっとお説を拝聴してなきゃならないんだぜ。ふん、何か言い返してくるかと思ったが、三宅はそのまま口を閉ざした。その時になって大野は三宅の様子がいつもとは少し違うことに気づいていた。あ、気づいたか。っていうか、嫌な気が、嫌な気が。で、次。24時5分、赤坂見附駅で大野小一。こいつら、結局途中から通るようになるんだ。で、3人被ってくんのか。話が。なるほど。行きます。なんだこいつ。思いながら、大野は正面を向いて黙っている三宅を見つめた。何か考え込んでいるように見えた。それとなく近くを見ようとしたが、三宅の頭が邪魔をして彼女の顔までは見えなかった。近くも黙ってしまった。どうしたんだ。何かあったのだろうかと、大野は自分も正面へ目をやりながら首をひねった。一応信じたみたいだと三宅は言っていたが、何か具合の悪いことでもあったのだろうか。チカ子だってとっても素敵なお母様だったと言っていたが、奇妙な雰囲気だった。三宅とチカ子の間に何かギクシャクしたものがある。喧嘩でもしたとか。いや、だとしたらチカ子は三宅に家まで送らせるようなことを許すだろうか。それとも送ってほしくないというのを無理やり三宅がついてきた。大野は首を振った。こいつはそういうやつじゃない。ボンボンで世間知らずのところはあるが、悪い男じゃない。というよりも結構いいやつなんだ。だからこそ今日の偽デートだってお膳立てしてやったんだから。なんだか気になって仕方なかった。気になっているのにそれを聞き、それを聞かないような雰囲気があると。ちょっとわかんない。どうしたんだろう。続き。ふとさっきの三宅の言葉を思い出した。一応信じたみたいだけどね。その一応というのはどういう意味だ。信じたのだが疑われている、そういうのは信じたとは言わないよな。じゃあ何だ。よくわからなかった。このセッティングまずかったんだろうか。三宅の野郎、とんでもない失敗をやらかしたとか、あるいは近子の方が妙なことをやったとか。三宅も近子も黙ったままだ。その沈黙をどうやって破ったらいいのか、破ってやったらいいのか、大野には判断がつかなかった。なんだか自分の責任のような気がしている。この沈黙の三宅と近子を気まずくさせているそもそもの原因を作ったのは俺なのかもしれない。まさかと大野は目をまばたいた。まさか三宅のおふくろさんが近くを気に入って。ありうる、それはありうる。近くは人受けがいい。最近の若い子みたいにチャラチャラしていないし、頭の回転もいい。出しゃばるようなこともしないし、それでいて自分ははっきり持っている。おふくろさんが近くをすごく気に入ってしまうことは十分にありうる。だとするとどうなるか。今日三宅は近子を恋人だと紹介したはずだ。三宅の方はうるさいおふくろを黙らせるのが目的だが、そのおふくろさんの方としては当然近子を嫁さんの候補として。おいおい、冗談じゃないぞ。そういう話はないだろう。しかし大野は三宅の母親がどういう性格なのかまるで知らないことに今になって気づいた。おい、まさかと言おうとした言葉が車内アナウンスに書き消された。 お待たせしております。この電車7分発浅草駅です。浅草駅の最終電車でございます。お乗り違いのないようご注意願います。この電車7分の発車です。もう少々お待ちください。三宅が大野に目を向けてきた。なんとなく言葉を飲み込み、大野はうんと三宅を見返してごまかした。三宅がいやと首を振った。三宅のおふくろが近くを気に入ったらどういうことになるだろう。まさか結婚式の日取りとか そんなことまで勝手にどんどん進めてしまうような、そんなおふくろじゃあるまいな。それでこの二人なんとなく気詰まりになって、ふと妙な雰囲気に大野は顔を上げた。正面に座っていたジャンパーの男が不意にシートから立ち上がった。サンクス、本スレレス読み、聞き正す、聞きで七夜さんの七で数なんですけど、聞き正すだそうです、サンクス、うん、あくびサンクス、よしで次24時6分で赤坂見附駅で大野小一。競馬場で有金を全部吸ってやけになっている男という雰囲気だった。ペラペラのジャンパーを着て両手をそのポケットに突っ込んでいる。あれ？ジャンパーの男が立って眺めている先に目をやって、大野は目を見開いた。どこかのビジネスマンが二人床にしゃがみ込んでいた。いや、一人は完全に寝てしまっている。もう一人が寝ている男を抱え込むようにして床にへたり込んでいた。泥酔状態か。そう思ったが、どこか様子が妙だ。発作でしょうか？と三宅が近くに言っている声が耳に入った。どうしたんだ？大野が聞いたが、その問いは二人に無視された。てんてんてん。目をやると、ジャンパーの男がへたり込んでいる男たちの方へ歩いていった。寝そべった男の方に何か話しかけているように見えたが、ジャンパーが何をやっているのかはわからなかった。僕の兄の高校の時の同級生に、と三宅が独り言のように言った。なんだっけこれこれ何よ、これ難しい漢字来たよ。おい、これちょっと待って、これ調べる。何を持った人って書いてあるんだろう。読めねー。転換、発作的な痙攣、意識障害を反復する状態だそうです。読めません、こんな。続き。転換を持った人がいたんですけど、ああいう感じじゃなかったですね。うちに遊びに来た時に発作が起こってしまってびっくりしたことがありましたけど。何を言い出したんだ。そう思いながら、大野は三宅に目をやった。しかし三宅は近くの方へ向いたまま、こちらには見向きもしない。転換、つぶやくような近くの言葉が聞こえた。本当に口から泡を吹くってことがあるって知らなかったんですよ。それまで怖かったですよ。でもあの人はそれとは違うみたいだから。3番線停車中の電車浅草駅、本日の最終電車でございます。ホームからアナウンスが聞こえてきた。どうやら泥酔の男をホームに降ろす相談がまとまったようで、男は二人に抱えられてドアから出ていった。それと入れ違いに妙に怯えた表情の女性が乗り込んできた。彼女はドア脇の手すりにつかまったまま出ていった男たちの方を見つめている。ふーと大野は息を吐き出した。なんとなく場が妙な雰囲気になっているように思って三宅に言った。酔っ払ったんだろ、急性アルコール中毒とかさ。まあよくあることだよ。三宅がようやく大野の方を向いた。急性アルコール中毒って危ないんじゃないか。下手すると命に関わるようなこともあるって。大野は首をすくめた。まあな、自分の適量を知らないとそういうことになるよ。いや、無理やり一気飲みさせられるような場合もあるよ。それで死んだら一気飲みを強制したやつは殺人になる。てんてんてん。なんだこいつ、と大野は三宅の口調に引っかかりを感じた。この野郎、何を無気になってるんだ。目をホームの方へやった。
いや、でもあれはどう見ても一気飲みというんじゃないぜ。どう割り引いても学生には見えないし、若手社員の飲み会帰りというふうにも見えないしな。まあ、不満そうに三宅は眉を寄せ、そのまままた黙り込んだ。
ああ、浅草駅ドア閉めますからご注意ください、
盛んにアナウンスが言っている。やっぱりどうもおかしいと大野は思った。今日の三宅はなんだかやけに沈み込んでいる。沈み込んでいるくせにどこかこちらに突っかかってくるような雰囲気もある。話してみろよこのバカ野郎、言いたかったが言葉にはならなかった。どうもそんな空気ではなかった。うわ、知らねえ顔が。もう一人の男とか寝ている男の顔グラフィックは初めて見たかもしんねえ。あ、なんだこんなやついんの。で、怯えた表情の女性、うん、こいつも読んでないな。基本的にここに写ってる6人全員読んでねえよ。で、次、24時7分で赤坂見附駅で大野小一。やっぱり今日のデートで何かあったんじゃなかろうか。大野はちらりと三宅に目をやりながら思った。何か計算外のことが起こったんじゃないだろうか。三宅のお袋さんが二人を困らせるようなことを言い出したとか、そんなことじゃないのだろうか。降りていった酔っ払いたちの話題が途切れてしまうと、三宅も近くもまた黙り込んでしまった。その沈黙には大野も割り込めないようなものが漂っている。ホームでチャイムが鳴り響き、続いてドアが閉まった。ガコンと電車が動き始める。ふうと大野は息を吐き出した。なあと大野は肘で三宅のごめん、ちょっと待って、もう一回なあと大野は肘で三宅の腕を押した。三宅がこちらへ顔を向けた。何かあったの、思い切って聞いてみた。二人のこの気まずい雰囲気の原因が今日のデートにあるのだとしたら、その責任の一端は自分にもある。何かって、三宅がぎくりとしたように聞き返した。なんだかお前らの様子が変だからさ、てんてんてん。やっぱりそうなのだと大野は確信した。三宅は大野から視線をそらせるようにして正面を向いている。覗き込むとこちらを見つめている近子と目があった。それも一瞬で、やはり近子も大野から目をそらせた。何かあったんだろ、どうしたんだよ。何かって別に、三宅が言った。電車の走行音がその三宅の言葉を消した。どう見たって別にって顔じゃないぜ。なんだよ、話してみろよ。
何が言いたいの大野さん、
近子が向こうから聞いてきた。大野は笑顔を作りながら首をすくめてみせた。気になっちゃうからさ、何か予定外のことでも起こったんじゃないかって、そんな雰囲気だもんなお前ら。
予定外？
近子が幾分声を高くした。違うのか。
予定外って何なの？どういう予定だったっていうの？
てんてんてん。近子の言葉に大野はいささか戸惑った。なんだか怒っているような口調だった。さっきは三宅が突っかかって、今度は近子、何なんだよこれ。
大野さんはどんなことを予定してたの？
近子が重ねて聞いた。いや別に俺の予定じゃないだろ、三宅のおふくろさんを騙そうっていうことだったから。
そうよ、だから三宅さんと一日だけの恋人になって、お母さんと食事してきたの。そのお膳立てをしてくれたのは大野さんだったのよね。どんなことを考えて私を三宅さんに紹介したの？
てんてんてん。大野は近子を見つめた。その目を近子と三宅の間で往復させた。近子は睨むように大野を見つめ、三宅の方はずっと前方へ目をやっている。よっぽどのことが起こったらしいと大野は理解した。もしかするとそれは考えていたことよりもずっとまずい事態なのかもしれない。それが起こったのは近くを三宅に紹介した大野の責任だと近くは言っている。一体何があったのだ。いや僕は別にと三宅が口を開いた。続けて何か言うのかと思ったが、彼はそのまままた口を閉ざした。 何なんだよ。大野は不安な気持ちで二人を見比べた。一体どうしたんだ二人とも。
で、次。
24時8分、赤坂見附から虎ノ門まで、大野小一。軽い気持ちで近くを紹介したのがまずかったのかもしれない。大野は今更になってそう思った。三宅が困ったと言うから、じゃあ適当な女を彼女だって言ってお袋さんに見せてやればいいじゃないかと言った。冗談半分に言った言葉を、この三宅のお坊ちゃんは、でも、そんなことに付き合ってくれる人はいないよ。と、真面目に言い返してきた。それで近くを紹介した。軽率だったのかもしれない。お袋さんに何か言われたのか？聞いたが、三宅は正面に目をやったまま黙っている。代わりに千佳子が聞いてきた。
何か
困るようなことを言われたのか？
困ることじゃないわ、別に。結婚式の日取りを決めましょうって言われただけ。
げ、と大野は千佳子を凝視した。千佳子はニコッと笑ってみせた。
結婚式の日取り？
じゃあ予感的中ってことか？やばいな、それは。
早く孫の顔が見たいって、ね、三宅さん。
千佳子が言い、三宅は困ったように口ごもる。
え、いや、その。
やっぱり式を挙げるとなったら6月だな。ジューンブライド、新婚旅行はお決まりのハワイとかよりも、オーストラリアあたりに行きたいな。三宅さんはどこがいい？
千佳子の口調は、そんなことになったのをむしろ楽しんでいるような感じだった。三宅には近くほど気持ちの余裕がないらしく、困惑した顔で考え込んでいる。
まずいな、それは。
と、大野は思った。つまり、今さら嘘ですとは言えなくなってしまったというわけか。いや、冗談はともかく。大野は体を乗り出して二人を覗き込んだ。
本当に三宅のおふくろさん、その気になっちゃったの？
近くが真顔になって大野を見返した。
冗談？どうして冗談なの？
腹を立てている口調だった。
なんだよ、そんなにカリカリしないでくれよ。そこまで話が進んじゃったのかよ。
冗談で済ませられる事態じゃないってことは俺にも分かってるさ。だけど新婚旅行だなんて言い出したのは近くの方じゃないか。
待ってくれよ、と三宅が言った。
違うよ、そんな話出てないよ。
え？
と大野は三宅を見返した。一瞬ポカンとしてしまったが、三宅が言った意味が分かって息を吐き出した。
なんだ、
笑いながら言った。
脅かすなよな、からかわれたのか。びっくりさせんなよな、もう。
うん、というように三宅がうなずいてみせた。
バカ野郎、じゃあ何だって言うんだよ、
心配させやがって。と大野は二人を見比べた。
からかってなんかいないわ、
と千佳子が言った。
もちろんそんな話は出てないけど、そういうことになる可能性だってあるってこと。
てんてんてん。意味がよくわからなかった。大野は千佳子を見つめた。千佳子は三宅と顔を見合わせている。
どうなってるわけ、なんだこいつらは。
大野は眉を寄せた。本スレレス読み、873番さんで、これ三宅たちのサイドも読んだ方が面白いかもね、と。地獄。いや、読みたいけど、読みたいけども、三宅と近くは16話あるんだよ。大野光一が13話に対して16話、16話。勘弁してください。後で読む。うん。だ、次回ね、三宅の方を読もうかな。近くの方を読もうかな。うん。16話だから、これペアで誰かと読むっていうのもできないしね、さすがに。これ16話読ませたら、2人で16話やったら2時間半はかかるぞ、これ。多分、わかんないけど。いろいろレス読みも兼ねたりね、いろいろしちゃうと。うん、だそう考えるとちょっと怖いところがあるんで、それはちょっとまずいな、というふうに思うんでね。で、続き。24時9分で赤坂見附から、タイガーモン、大野小一。三宅と千佳子が顔を見合わせていた。見合わせたまま二人とも黙っている。視線だけのやりとりが二人の間で交わされているようにも思えた。
まもなく虎ノ門です。
不愛想なアナウンスが流れる。
そういうことになる可能性だってあると
千佳子は言った。そういうこと、つまりおふくろさんの方で勝手にどんどん話を進めてしまう可能性ということなのか。だとすればすぐに何か手を打たなければまずいだろう。おふくろさんに何もかも嘘だったのだと話して、本当は三宅には彼女なんていないのだということを納得してもらわなきゃならない。軽い気持ちで冗談で千佳子が一日だけの恋人役を引き受けたのだということを分かってもらう必要がある。でもこの二人の様子からするとそれすら困難な状態になってしまったのだろうか。
多分そうなのだと大野は察した。何もかもが二人の意思を離れたところで動き始めてしまったのかもしれない。
例えば三宅のおふくろさんは息子と千佳子を結婚させることを決定してしまって親父さんに電話をかける。親父さんはその報告を聞いて張り切って親戚中に触れ回る。三宅の実家は確か格式を重んじる旧家だと聞いた覚えがある。田舎の方へ行くと家の考え方が信じられないほど重大なのだ。そういう田舎では嫁は息子ではなく家に来るものなのだ。三宅は長男ではなく確か兄貴がいたはずだが、次男坊の嫁だとしてもやはり家にとって一大事であることには違いないはずだろう。
まずい。
大野は胸に息を吸い込んだ。本当にまずいことになった。もちろんそういうおふくろさんの空気を感じ取って三宅は今日の偽デートを告白しようとしただろう。でもこいつのことだ、それを言い出すタイミングを失って思ってもいない方向へ話が進み始めてしまったのかもしれない。軽率だった。三宅とその向こうにいる千佳子をそっと盗み見た。二人はもう見つめ合ってはいなかった。ぼんやりと正面に目をやったまま黙りこくっている。その沈黙が息苦しかった。
軽率だった。俺の責任だ。軽い気持ちで偽の彼女を見せてやればなんて提案したのがいけなかった。
しかも俺はなんと千佳子をその代役に紹介してしまったのだ。そう、それが一番の失敗だった。電車の外が明るくなった。駅のホームが右から左へ流れていく。虎ノ門。電車が駅に着きドアが開くと、
虎ノ門です、ご乗車ありがとうございました、この電車は浅草駅の最終電車です
とアナウンスが告げた。むしろ絶対におふくろさんが気に入らないような女を会わせるべきだったのだ。こんな女と息子を結婚させられるものですかと思わせるようなパッパラパーを紹介してやるべきだったのだ。パッパラパー、すーげー久しぶりに言った。
パッパラパーって、まあいいや、続き。
それを俺はあろうことが千佳子を引き合わせてしまった。ちょっと考えればわかるはずだ。近くを見れば誰だって気に入る。彼女が恋人だと聞かされたらどんな親だって大喜びするだろう。どんどん結婚の話を進めようとするのは当たり前のことじゃないか。
なんて軽率だったんだ、なんてバカだったんだろう。
ドアが閉まり電車が動き始めた。その揺れが大野をじらせた、焦らせた。
三宅、俺、
言いかけ大野は口を閉ざした。どのように謝ればいいのか言葉が見つからなかった。
よく止まるなこいつ。
874番さん、本スレ。同時に読めば被ってる文章は省略できるんじゃねっていうので、875番さんがそれに対して、さあ1363にデコするんだと。
デコか、
大変だっつうの。これで三宅と千佳子がいるんだっつうの、二人だよだって。
デコ、今日デコしたらだって終わるの何時になっちゃうか分かんないよね。
はい、続きいきます。24時10分で虎ノ門から新橋、大野光一。しかし謝ったとしても事態がそれで変わるわけではない。すでにことは三宅や近くの手が届かないところまで進んでしまっているのだ。なんとかうまく事態を収拾できないだろうか。以前見た映画のラストシーンを思い出した。あのタイトルは何だったっけ。ビデオを借りてきて見たのだ。 やたらに若い頃のダスティン・ホフマンが主役だった。ダスティン・ホフマンが走っている。必死になって走っている。彼が向かっているのは教会だ。そこで結婚式が行われている。それを阻止しなきゃならない。教会に着くとすでに式が始まっている。どういう作りになっているのか、教会の2階にあるガラス張りの部屋に入って、ダスティン・ホフマンは神父の名前を大声で呼びながらガラスをバンバン叩く。式の参列者全員の目が彼に向けられる。そして神父は新郎と親父って言いそうになった。ちょっと待って、もう一回。神父は新郎と神父から離れ、バージンロードを逆に走ってダスティン・ホフマンの元へ急ぐ。二人はそのままバスに乗り込む。思わず二人の顔から笑いがこぼれる。そんなラストだった。感激し、大野も思わずニコニコしてしまった。ああいうドラマチックなことが。バカ野郎、何を考えてるんだ。そんなの最悪だろうが、あれは映画だ。映画だからああいう終わり方でいいのだ。現実があんなことになったら、それこそ最悪だ。冗談じゃない。このまま話を進めさせちゃいけないのだ。三宅のお袋だとか親戚に引きずり回されて、話がどんどん進んでしまう前に、なんとか事態を収拾しなきゃいけない。どうしよう。俺は何をすればいいんだろう。いや、俺じゃない。何かするのは俺じゃなくて三宅だ。だって俺はこいつの両親だとか親戚だとかまるっきり知らないわけだし、そんな俺がひょこひょこ出て行って嘘だったんですよなんて言うのは間が抜けている。近子にしたってそうだ。彼女は今日初めて三宅のお袋さんに会ったのだ。もちろんだから彼女が嘘だったということはできるが、そんなことまで近子にやらせるのはかわいそうだ。だとしたらやっぱり三宅に何とかしてもらうしかない。てんてんてん。そっと隣の三宅を伺った。三宅はやはり困ったような表情で視線を落としていた。だいたい情けないよな。彼女ができなくてそれをお袋からやいのやいの言われてどうしようか悩んじゃうなんてさ。俺の問題を口に出さないでくれぐらいのことなんで言えないんだろう。そう、いつまでもガキじゃあるまいし、何でもかんでもお袋から言われなきゃできないなんて情けないったらありゃしないだろうが。マザコンかよお前。お坊ちゃんなんだよな。お前そんなことじゃ本物の彼女ができたってすぐに振られちゃうぜ本当に。あ、ふと大野は顔を上げた。振られちゃえばいいんじゃないか。そうだよ、簡単なことだ。近子に振られちゃったってお袋さんに報告すりゃいいんだぞ。わはは。車両の向こうでいきなりどこかの女が叫び声を上げた。なんだと思って大野は声のした方へ顔を向けた。この話はどこへ行くのでしょう。次。24時11分で虎ノ門から新橋駅まで行って銀座、大野小一。叫び声はどうやら通路に立ち塞がっている乗客たちの向こう側だったようだが、彼らの影になってはっきりとわからない。なんだろうと大野は三宅と近くの方へ目をやった。二人ともやはり声の下方へ顔を向けている。ほんのしばらく車内に奇妙な空気が流れたが、それもなんとなく消えていった。まあいろんな人がいるさ。あれっきり叫び声は上がらない。ふざけていたのかもしれない。そんなことよりも大野はまた三宅と近くの二人に目をやった。やはりどこか気まずいままの雰囲気が残っていた。二人とも前方の床に視線を落としたまま黙り込んでいる。その雰囲気は大野にとっても声をかけにくかった。そんなに考え込んじゃうことないよと言ってやりたかったが、下手に声をかけると神経のとんがりっぱなしの二人にまた噛みつかれそうだった。やりにくいな。だって三宅が振られちゃったことにすれば万事 OK じゃないか。お袋さんとか三宅の家族に近子が悪く言われるかもしれないが、この先また会わなきゃならないってこともないわけだし、割り切って考えちゃえばいいわけだ。このまま話をこじらせて切羽詰まってから実はなんてことになるよりはずっといい。世の中悪い方へばっかり考えてちゃ息が詰まってしまいますよ。思い詰めるようなことじゃない。もちろん俺は三宅のお袋さんがどんな人なのか知らない。さっきの近子の言葉だとまあいい人らしい。いい人だから騙してしまったことが二人にとって余計重荷になっちゃったわけだろう。 そう、俺も悪かったよ。軽く考えて近くを騙しデートの相手として紹介しちゃったのは本当にまずかった。軽率だった。それがそもそもの原因なんだ。近くに嫌味を言われても仕方ない。でもさ、一月か二月もしてみなよ。笑い話だよ。笑っちゃうよきっと。だからそんなに真剣に考え込むことないんだ。よしと大野は小さくうなずき、隣の三宅に目をやった。いや、あのさ、言いかけた言葉を途中で飲み込んだ。三宅と千佳子が何かを話していた。それに気づかなかったほど小声で、まるで内緒話でもするように二人は頭を近づけ合って話をしている。いや、話をしているのはどうやら千佳子の方だけのようだった。三宅は彼女の方へ上体を傾けながら、何かに驚いたようにして彼女の言葉を受けている。てんてんてん。千佳子の言葉は聞き取れなかったが、どこか妙な感じがした。大野にはその妙な感じの正体がわからなかった。わからないが、なぜか気持ちの中にざわめきのようなものが走る。ざわざわ。理由の定まらない焦りが大野の中に生まれた。二人はまた先ほどのように口を閉ざした。三宅も千佳子も前方の床を見つめ黙っている。その時車内が明るく輝いた。目を窓にやった。新橋駅のホームが次第に速度を落としながら窓の向こうに広がっていた。いきなり隣から三宅が立ち上がり、大野は驚いて彼を見上げた。てててて。止まりかける電車のスピードに合わせるようにして三宅が大野の方を見た。僕たちここでおりますから。え？何を言っているのかよくわからずに大野は三宅を見上げた。電車が停止しドアが開く。今度ちゃんと話をします。今日はこれで降りる。三宅とその横にいつの間にか立っていた近くを見比べた。降りるって、ここはまだ新橋だぜ。
大野さんと近くは言った。ごめんなさい、私今日は三宅さんともう少し話をしたいの。
てんてんてん。二人はそのまま開いたドアへ向かう。思わず大野もシートから腰を上げた。三宅と近くはドアをくぐり、並んでホームを歩いていく。乗り込んできた客を避けながら大野はドアの前へ進んだ。目の前でドアが閉まった。
ああ。
てんてんてん。電車が動き始める。人の流れの中に三宅と近くの姿が消えていった。どうして？よくわからなかった。なんで新橋で降りたんだ。だってこれは最終電車じゃないか。もう少し話をしたいって。大野はドアにへばりつくような格好で立っていた。窓の外はすでに黒く、その闇の中に彼自身の顔が映っていた。
ああ、ああ、大野、ああ、ああって言うね、ええ、きついわ。
で次、三宅と近くを降り散った。で24時12分、新橋から銀座、大野小一。今度ちゃんと話をします。ガラスに映った自分の顔をぼんやりと眺めながら、大野は三宅が残していった言葉を口の中で反芻した。そう、話してもらわなければ何もわからない。もちろん予想外の事態というのが三宅にとっても近くにとっても冗談ごとで済まされるようなものでないことだけは大野にもわかる。でもと、大野はすっきりしない気持ちのまま手のひらで顔を拭った。拭ったところで気持ちは落ち着いてくれなかった。ドア脇の手すりに体を預けるようにして寄りかかる。なんだか理由もわからず叫び出したいような気持ちがした。王の一人を残して降りていった二人が気がかりでもあり、同時に腹立たしくもあった。一体三宅のお袋と二人の間で何があったのだ。想像がつかなかった。いや、何か嫌なイメージばかりが浮かんでは消えていく。浮かんでくるイメージはどれもぼんやりとして捉えどころがなかった。にもかかわらず、それが嫌な情景であることだけははっきりとわかる。
頼むよと大野は胸の中で二人に言う。頼むからさ。三宅は近くを連れてどこへ行ったのだろう。こんな時間に新橋で降りたって何にもないじゃないか。二人が降りた理由はてんてんてん。それは大野にもわかる。そのぐらいのことは誰にでもわかる。つまり大野がいては話ができないからなのだ。肝心なことは一言も言わず二人は降りていった。あいつらは大野がこの電車に乗る前からそのことについて話し合いをしていたわけだ。おふくろさんが何を言ったのかわからないけれど、そのおふくろさんの言葉か行動があいつらを窮地に追い込んでいる。それをどうすればいいか話し合っているときにのこのこと能天気な顔で俺が現れた。あいつらは話を続けることができなくなり、そして新橋で降りていった。だけどさと大野はため息をつく。だけどそもそもの原因を作ったのは俺じゃないか。そうだろう。え、俺が近子と三宅の騙しデートをセッティングしてやったんじゃないか。何もかも俺のせいじゃないか。違うのかよなあ。せめて一言ぐらいどんなことがあったのかぐらい話してくれたっていいじゃないか。あるいは俺のおかげでひどいことになったと胸ぐらつかんで噛みついてくれたっていいじゃないか。そうだろ。おい、いや三宅も近子もどんなことになったせ、なったにせよ俺のせいにするようなことはないだろう。二人とも優しいやつだから。気持ちの中ではこんなことを引き起こした俺を怒っている。それは奴らの言葉からでもわかる。三宅も近子も怒りの口調を俺に向けてきた。そう、そのままぶつけてくれりゃよかったんだ。何もかもお前のせいだと言ってくれりゃよかったんだ。でも奴らは黙ったまま電車降りていった。ふうと大野は息を吐き出した。たまんないよな、つぶやいてみた。電車の走行音がうるさくてその自分の声が聞こえなかった。だからもう一度つぶやいた。たまんないよ。なんだか風で何日か休んだ後で仲間の会話に入りづらくなった小学生みたいな気分だった。何の話？聞いてみるが友人たちは笑いながら首を振って教えてくれない。なんでもないよ、大野には関係ない話だから。てんてんてん。聞けばそれは本当に何でもない話なのかもしれない。多分そうなのだ。しかし問題は話題の中身ではないのだ。関係ない話だからと言われることがどれだけ寂しいものか。たまんないんだぜ、大野はもう一度声に出していった。
まもなく銀座、銀座ですとアナウンスが言った。日比谷線中目黒行き、丸の内線池袋行き、新宿行きはお乗り換えです。
またため息をつきながら大野は腕の時計に目をやった。12時13分になろうとしていた。たまんないわ、たまんないわ、きついわ答えるわ、で次最終話。しかもこいつが24時13分の銀座にいること自体もたまんないわ。よし、続き。24時13分、新橋から銀座駅、大野小一。目の前のドアガラスの向こうを灰色にくすんだ壁が流れていた。大野はそこに映っている自分の顔を見つめた。自分の顔はあまり好きではない。締まりのない顔だ。目と目の間が離れ、広がり気味の鼻の下に薄い口が張り付いている。陰弱な耳が左右に立ってついているのも気に入らない。さほど大きさはないのに立っているおかげでなんとなく耳が大きく見えてしまう。おふくろ譲りの顔だった。妹は父親にだ。昔のアルバムを見てみると若い頃の親父は結構2枚目でいい顔をしていた。その骨格を妹はもらっている。だからかなりモテているらしい。大野はおふくろにだった。モテた試しなど一度もない。情けねえ面してるな。ガラスに映った自分の顔を見つめながら大野は口の中でつぶやいた。新橋でこんな遅い時間に話ができる場所というとどこだろう。思い巡らせてみたがイメージが湧かなかった。あまり新橋は得意ではない。酒の飲めるところなら結構ありそうだ。
どこかのバーにでも行ったのだろうか。カウンターに並んで腰掛けている三宅と千佳子を大野はぼんやりと想像した。
何言ってんのよ、びっくりするな、なんで私なのよ。もう
突然横のシートに座っているオカマが大きな声を上げて、大野はちらりとそちらへ目をやった。どうやら4人組の男女らしい。女が2人腰を下ろし、男2人は彼女たちの前に立っている。大野はドアの方へ目を戻した。今度ちゃんと話をしますと三宅は大野に言った。その声が耳に残っている。普段の三宅の言葉ではなかった。あまりに他人行儀な言葉だった。ふうと大野は息を吐き出した。一人で考えても仕方のないことだった。事情もわからず、ああだこうだと思い悩んでもどうにもならない。ちゃんと話すというのちゃんと話すというのだから、話してくれるのを待てばいいのだ。そうは思ってもやはり自分が情けなかった。気がかりなのは、今回のことで近子と自分の仲がギクシャクしてしまわないだろうかということだった。近子は大野に腹を立てていた。自分を睨みつけた彼女の視線や言葉の端々からも腹を立てていることはよくわかる。時間が経てばその怒りも収まってくれるだろうとは思っても、その先の展開が読めないだけに不安だった。キスをしたことがあるとはいえ、たったの一度だけだ。それもその後、まだそういうの早いわとやんわり断られた。近子とは時々デートをしているものの進展はない。積極的に大野が出るのを待っているのだと自分に言い聞かせてみても、それは勝手な思い込みに過ぎないかもしれないのだ。あのキスをしたデートの後、近くはことさら二人きりになる場面を避けていたようにも感じる。てんてんてん。つまりまだ大野と近くの間にはそれを進展させていくだけの下地さえ作られていないのだ。そんな時俺は彼女を怒らせるようなことをしてしまった。今更のように大野は三宅に近くを紹介したことを後悔した。自分のやったことがあんまりにも軽率だったと今になって思った。近くを三宅の恋人だと偽っておふくろさんを安心させる。そんなことセッティングしてやるんじゃなかった。そのために三宅と近くは窮地に追い込まれ、お芝居がバレた後は奴とおふくろさんの間にも妙なものが残ってしまう可能性だってある。なんだか全てをぶち壊しにしてしまったような気がした。なんでこんなことをしちまったんだろう。大野は降りていったはずの三宅が突然現れ、自分を思いっきりぶん殴ってくれないものかと思った。そうしてもらった方がよっぽど気が楽になる。でも三宅は、今度ちゃんと話をしますと言い置き、近くを連れて降りていってしまった。またガラスの中の自分の顔を眺めた。横のシートの4人組は相変わらずはしゃいだような声を上げていた。皆さん楽しそうですね。せっかく丸党の若宮部長との接待でいい気分になっていたのに、その気分もどこかへ消えてしまった。気がつけば酔いも完全に冷めている。参っちゃったな。ガラスに映った自分の顔に笑いかけてみた。エア入っちゃった。なんだかまるで笑った顔に見えなかった。どこかそれは泣き顔のようにも見えた。いきなりキャーッとけたたましい女性の悲鳴が聞こえて、大野はぎょっとして後ろを振り返った。誰が悲鳴を上げたのか全くわからなかった。電車に乗っている全員がホームの方へ目をやっている。え？驚いて大野は目を見開いた。ホームの向こうに大きな炎が見えた。思わず爆弾かと逃げ出したくなったが、その炎は右に左に動き回っている。なんとそれは人間だった。人間が炎を出して燃えている。わけがわからなかった。ここは銀座だ。地下鉄の銀座駅だ。銀座駅のホームでなんで人が燃えているんだ。一体何が起こっているんだ。前の方から後ずさりしてきた男が大野にぶつかった。一瞬その男と目を合わせたが、すぐにもまた男も大野もホームの方へ目を返した。ホームもこの車内も騒然としていた。 横にいた女の子二人も立ち上がり、抱き合うようにしてホームの方を見つめている。一緒にいた男二人はどこへ消えたのか姿が見えなかった。電車の窓枠や人の影になってよく見えないが、炎を上げている人間は転げ回っているようだった。その後を追いかけている男たちがいる。事態が全く把握できなかった。テロリストの襲撃なのか、何かの事故なのか、あるいは立ちの悪いいたずらでもしているのか、まるで判断がつかない。酔っ払って幻覚を見ているわけではなかった。酔いは三宅と近子のおかげですっかり冷めている。なんだか急に小便がしたくなってきた。子供の頃からそうなのだ。極度に緊張したりするとおしっこがしたくなる。なんでそういう方向の話になる。大人になって今でも仕事先で失敗などすると途端に尿意を催してしまう。トイレに行きたいと思ったが足は動かなかった。何が起こっているのかわからない。逃げた方がいいのか、それともじっとしていた方がいいのか、その判断がまるでつかなかった。ただただ小便がしたかった。何なんだよこれはよ、勘弁してくれよ。心の中で大野はそう叫んだ。その時向こうのホームがまばゆいばかりに輝いた。そしてまるでスローモーションを見ているように、乗っている電車全体が大きな衝撃音とともに雨のようにたわむのが見えた。膀胱が緊張を失い、小便が下着を濡らしたが、大野はすでにそれを感じることができなかった。大野はその時電車ごと押しつぶされていたのだ。で終わり。なんで最後そういう方向行くかなこれ。本当に。で、初めて見たこの顔グラフィック。横のシートに座っている女の子と後ずさりしてきた男。うわ、初めて見た。30何人、もう3分の1以上読んでんのに初めて見る顔グラフィック。で、一応まあ、続きが一応あります。うん、で、まあ、何度ももう自分の配信を聞いてくださってる方はですね、わかるんですけど、その銀座で、24時13分で、大爆発が起きます。でそのまあ内容とかですね、具体的なことは書いてないというか、なんつうのかな、また何が爆発してとかそういうね、あれはわかんないんですけど、原因とかは、まあ、どういった内容かと言いますと、まあ、画像の方は、三越前で、ぽっかりね、穴が開いてると、路面崩落が起きてるっていう絵、とてつもなくでかいね。だって地下鉄の駅で爆発してるのにもかかわらずこれだけでかい穴が開きますから、でもうちょっと文が出てきたら、読み出そうかなと、思います。とりあえず読み終わったと。でやっぱりこの辺読むと1時間やっぱりそうね、20分とかそういうぐらいはかかるということで、大野な死んじゃったよ。しかも最後小便漏らすというね。でね、あの二人は途中でしっかり降りてるっていうね。きついわ、ヘビーだわ、答える。しかもこいつだってさ、なんのく一回キスしただけでもうオッケーだと思ってるけど、多分これ全然あれじゃねえのって思うよ。で読みます。昨夜午前0時14分頃、営団地下鉄銀座線銀座駅構内にて原因不明の大爆発が起こり、銀座中央通りの路面が大きく陥没した。路面の崩落は銀座三越前の路上を中心とした長さ60メートル、幅40メートルに及ぶ巨大なもので、事故の発生当時、地下駅構内には銀座線浅草行き及び渋谷行きの車両が停車していたとみられ、乗客、乗員、駅員などにかなりの行方不明者が出ていると推測される。事故の詳細や被害状況などは現在のところ不明だが、東京都は事故発生から4時間後の午前4時、見えない20分特別対策本部を設け、警察庁、警視庁、消防庁、防衛庁などが調査に当たっている。事故現場の中央通りでは夜が明けてからも小規模の路面崩落が続いており、付近のビルなどには退避命令が出された。防衛庁の調べによると、崩落現場からはかなりの量の放射線が検出されており、厳重な警戒を呼びかけている。対策本部ではこれが無差別テロである可能性も否定できないとして、関係各所の情報収集に力を入れているということで、ヤンス、そういうわけで、 で、その爆発したやつとか、まあ、炎に包まれたやつとか、まあその辺のね、あれは、まああれなんで、まだね、うん、最後の方に撮っておこうということで、多分その原因であろうっていうね、その原因つが、うん、主犯格、だと思われるやつを最後の方に撮っておいてですね、この99人の最終電車の最終ね、最後に、あ、そうだったのかっていうところで終わらせたいというふうに思ってるので、まだ原因がさっぱりです。わかりません。いやっていうか、そうす、本当に大野と近くは何の話をしてたのかとか、どういうあれだったのかっていうのが気になりますね。まあ、大野がこれ自分勝手に考えてるだけだから、本当は全然違うのかもしれないけどね、これね。どうなんだろう。どういう内容だったんだろうね。まだ読んでないから気になるね。ちょっとね、わかりませんけど。どうなんだろう。どうなんだろうね。気になるけど16話なんだよね。16話だから、読んでたらもう、大変なことになるから。だから、そう、今日は一人消化して、残りが、62人で、次が、だとにかく37人目終了と。本スレレスミで、876番さんで、大野はひたすら一貫して悲惨でしたねと。うん、こいつは、うん、かわいそうなやつだ。で、877番さん、この話、スッキリしませんと。てか、基本的に銀座で爆発するから、ほとんどスッキリしない。もう気になるとこで終わるのばっかりだもんだって。昨日読んだやつなんてめちゃくちゃ気になるでしょ、だって。昨日読んだやつなんてすごいよ、だって内容がもう、気になってしょうがないっていう感じだよ、だって。ほんと、細谷俊弘。細谷の話はすごい気になる。だけど、うん、だけどっつうかね、本当に気になるけど、銀座で爆発しちゃうから、それだったら降りちゃったりさ、するもんだからもう、これの場合ね、銀座で、はい、爆破落ちみたいな形で終わっちゃうから、だってそういう風な話を持ってるやつが60人近くいるからね、24時13分の銀座にいるのが大体60名ぐらい確かいたんですよ。こいつらが全員ここで話終わっちゃうから、爆破落ちって形で。だからそうするとヘビーだよね。気になる話ばっかりですよ、あとはご想像にお任せしますぐらいのね。お任せしますつか、まあ爆破落ちでみんな死んじゃうんですけど、仮にその生きてたとしたらっていうね。本当に。横のシートに座っている女の子と後ずさりしてきた男っていうのは結構しっかりした顔グラフィックだな。他の、こいつに比べたら随分いい顔してるよね。大野光一がちょっとヤバすぎるよ。筒みたいになっちゃったよ、顔が。犬みたいだもん、だって顔。紫色とピンク色とか使ってるし、なんか顔。だけど、横にし、へぇー、ちょっと見てみたけど。なるほど。武藤薫っていうのと、稲葉不二夫っていうやつか。見た覚えねえな、多分。わかんねえけど。よし、疲れた。あと、一人ぐらい潰すか。あともうね、潰しちゃおうと思うのは、学生さん。もう学生さん潰す。さすがに。もういいでしょ。学生さんはね、もうね、ちょっとね、潰しとかないとっていう風に思うんで、4話で終わるやつ、門田を読んでないから、いいんだよね。門田って読んでないよね。ちょっと待てよ。門田を読んでないな。宮地、富沢、南雲。ちょっと待って。24時6分の神田駅、ちょっと行ってみよう。もう、だってほとんど同じ話だから、ここで、なんつうのかな。取っといてももうしょうがないかなと。だから潰しとこうかなという風に思います。そうそうそう。本数878番さんで、爆死しなくても電車降りるとそこで終了だからなと。そう、そこで終わっちゃうからね。そこで去ってっちゃって終わるから、その後どうだったんだよっていう。だから、もしかすると、三宅と近くも、あーでも三宅と近くはまあある程度わかると思うけど、あ、でも、やっぱりそれからどうなったんだっていうところで終わるんだろうな、多分。 何かを言って途中で降りるわけで、でその後どうなったんだよっていうのは結局分からずじまいで終わるのかな。やっぱり
きついわ、それはきついね。
飛び沢読んだ、秋葉も読んだ、南雲も読んだ、角田読んでない、串部も読んだ、宮地も読んだ、枠島も読んだよね。だから今日は角田を消化して、学生さんを終わらせたいというふうに思う。角田博俊っていうのがこいつ、で38人目今日、角田博俊残りが61人、全然先が見えない終わりゃしねえよこれ。じゃあ、門田を行こうかなと。まあ学生さんですね、こいつを読んでまあ今日は終わりに しようかな。あとはどうすか、まあいいや、わかんないけどで行きまーす。24時6分で神田駅で門田博俊。どうして自分がこんなにはしゃぎ回っているのか、ヒロトシにはよくわからなかった。逆に、ヒロキの方が先ほどから塞ぎ込んでしまっている。秋葉たちがホームに到着している電車の最後尾へ向かって、大声を上げながら走っていた。それをヒロトシも追いかけた。すぐ後ろから黙ったままのヒロキが追ってくる。前の三人に続いてヒロトシも電車に飛び乗った。座席はたくさん空いていたが、なんとなく腰を下ろすのが億劫で手すりにつかまって通路に立った。いいのかよお前。続いて乗ってきたヒロキが脇に立っていった。いいって何が。いやだから。歯切れの悪い口調でヒロキが首をひねる。ヒロトシはプッと吹き出した。宮地と枠島が二人を挟むようにして釣り革につかまる。だからってと、ヒロトシは笑いながら言う。お前、あいつが好きなんだろ？てんてんてん。ヒロキは黙ったまま、ヒロトシから目をそらせた。変だよ、お前ら。枠島が首を振りながら口を出した。普通だったら、お前ら殴り合いになるとかさ、そういう関係なんじゃないの？
なんでだよ。
ヒロトシが聞き返すと、枠島が口を尖らせた。ドアが閉まり、電車が動き始める。
だってさ、
と枠島は口を尖らせたまま言う。
角田はお前彼女を串部に取られてどうしてヘラヘラ笑ってられるわけ。
で続き。24時7分で神田から三越前で角田博俊。
ヘラヘラ笑ってなんかねえよ。
見返すと枠島がぐいっと顎を上げた。
笑ってるだろ、どうやってもその顔が泣いてるようには見えない。平気なのかよお前。
その枠島の口調は、ヒロトシの気持ちを心配してというものではなかった。このバカは、俺とヒロキの間で、一悶着起これば面白いと考えているだけなんだ。大体、喧嘩などする気にもならない。確かに、鈴木みどりとヒロキがデートしたと聞いたときは、いささかびっくりした。でも、驚いたのと同時に、なんとなくほっとしたというのも正直なところなのだ。
あの子はどっちかっていうと俺よりヒロキ向きだよ。うん。
言うと枠島が疑わしそうな目でヒロトシを見つめた。
要するに惚れてたってことじゃないのか。
うっとヒロトシは一瞬目をパチクリさせた。つい笑いが顔に出る。
惚れてた、すげえ興奮な言葉。
ムッとしたように枠島は口を閉ざした。最初の一、二度のデートではさほど気にならなかったものの、三度目には緑の話し方や仕草が恥ずかしくて仕方なかった。ベタベタした喋り方、甘えるにしても限度ってものがあるだろう。いささか鼻についていたのだ。舌が回らない。
続き。だって別に俺彼女とかそういうんじゃないもん、もともとが。
言うと枠島は顔をしかめた。
嘘つけ、付き合ってるって言ってたじゃないか。
あーと、ヒロトシは小さくうなずいた。
付き合ってたよ。付き合ってたけど、彼女ってわけじゃない。
なんだそれ。
そういうのないかよ。彼女とかなんとかじゃなくて、軽く付き合うって。 だってお前そのと、マクシムは口ごもりながらヒロキに目をやった。だからそのさ、お前行くとこまでは行ったわけだろうが。思わずヒロトシは吹き出した。マクシムはお前明治生まれなんじゃないの。なんだよ。またワクシマはムッとしたようにヒロトシを見据える。ヒロトシは笑いながら首を振った。え、行くとこね。まあつまりヒロキと俺は兄弟ってわけだな。なんつったっけ、同じ穴の無地な。おい、ドンとヒロキがヒロトシの胸をついた。悪い悪い、笑いながらヒロキの方へ手を振る。ワクシマが言わせるからだよ。厄介払いなんて言ったらヒロキがかわいそうだとも思うが、緑についちゃそんな気持ちがする。結果として振られたってことには違いないが、神々だが、ウキウキしてるのもそのせいなのだろう。もちろんこんなに早く終わっちゃうとは思わなかった。まだ何度かはデートすることになるとは思っていたのだ。だからちょっぴり惜しいという気持ちもある。ただそれにしたってそんなに長くは続けられなかっただろう。だいたい金が続かない。まもなく三越前、三越前でございます。なお半蔵門線鷺沼駅の最終電車をご利用のお客様は表参道でお乗り換えください。水天宮前行きの電車は終了しておりますからご注意を願います。三越前でございます。アナウンスが次の停車を告げた。宮地は彼女ってのに合ってるんだよな。ワクシマが今度は宮地の方へ話を振った。こいつはどうあっても俺とヒロキをぶつからせたいらしい。ディスコで門田がナンパしたって言ったっけ。宮地がボソッとつぶやくように答える。カラオケ。聞き取れなかったのか。ワクシマが宮地の方へ耳を寄せた。カラオケだよ。ヒロトシが宮地の代わりに答えた。ああとワクシマがうなずく。年上なんだろ彼女。電気メーカーに勤めてる。とヒロキが説明した。向こうが3人で、こっちも門田と宮地と俺と3人だったから一緒にどうですかって言ってそれで知り合ったんだ。なんとなくそのヒロキの口調にはまだヒロトシへの遠慮のようなものが見えた。別にいいんだと言おうと思ったが、それも変だと思ってヒロトシは口を閉ざした。あとの2人はどうだったの。ワクシマはしつこく続ける。どうってめんどくさそうにヒロキが聞き返した。その彼女だけだったわけ。その後も続いたって。ああ、ヒロキに代わってヒロトシはワクシマに手を振った。他の二人はまるっきり俺らを子供扱いだから、向こうは勤めてるっつったって二つか三つしか違わないんだけどな。じゃあ門田が遊びだったっていうより、その彼女の方が遊びだったんだ。ヒロトシは笑ってワクシマにうなずいた。そうそうそう、遊ばれちゃったわけよ。遊ばれて飽きたらポイってな。じゃああれじゃん、口紅したって遊ばれてるだけってことかもしれないじゃん。言ってワクシマがヒロキをからかうように見た。ワクシマを睨み返すヒロキにヒロトシは二人の間に割って入る。まあまあまあ、相手が俺だったからあちらも遊びだったってことでさ、ヒロキの場合は違うよそりゃな。同意を求めたが、ヒロキはワクシマを睨んだままだった。このワクシマのバカはよっぽど面白くないらしい。だったら電話番号教えてやるから、お前もデートしてみるかよ。あのさ、突然宮地がつぶやいた。見返すと宮地は何かを思い詰めたような顔でヒロトシとヒロキを見比べた。まああんま変わんないねこいつの話も。大体まあね、ずっとこいつらが絡んで荒らしてるから、まああんまりね、その辺は変わらないってことで、続き24時8分で神田から三越前駅で日本橋まで門田博俊。宮地は博俊に妙なことを言った。変なこと聞くけど、彼女と会ったのいつ。会ったのと博俊が聞き返す。ヒロトシはなんとなくその二人を見比べた。宮地の口調がやけに深刻ぶって聞こえた。うん、そのデートしたの。重ねて聞く宮地にヒロキは戸惑ったように言った。なんで。いや、聞いた宮地もどこかぎこちない様子で落ち着きを失っている。 電車が駅に止まり、ドアが開くと男が二人続いて乗車してきた。宮地の雰囲気が妙だった。黙ってしまった宮地に広俊は顎を上げた。広地がデートした日が何だって言うんだよ。
いや、その俺もデートしたから。
なんだ。
思わず広俊は声を上げた。
宮地もデートした？どういう意味だそりゃ。
その宮地が口ごもる。
横から枠島が裏返ったような声を出した。
ちょっと待て待て、何を言い出したの宮地まで。
その枠島の言葉を遮るようにして広樹が聞き返す。
お前が彼女とデート。
宮地は黙ったままただうなずいた。電車が動き出した。なんだかよく飲み込めなかった。宮地のデートがどうしていきなり出てくるんだ。
どういうことそれ。
ひろとしはわけがわからない気持ちをそのまま宮地に言った。
だからさ、俺鈴木みどりと付き合ってるんだ。
てんてんて
ん。宮地が鈴木みどりと。
なんだそれ。ひろきを見た。やつもこちらを見返してきた。
付き合ってるってそれどういうことなんだ。
このところ毎週木曜日に会ってる。この前の木曜日にも彼女は俺の部屋に来たし。
そういうのありかよ
と広俊は宮地を見つめた。
毎週木曜って、じゃあ毎週月曜の俺は日替わり弁当だったってわけなの。
それ本当なのか。広樹が確認するように聞いた。宮地がうなずいた。
ああ、でもあいつが串部とそういうことになってるなんて俺知らなかったしさ。門田と会ってることは知ってたけど、聞いたら別に何でもないってあいつ言ってたし。
広俊は目を見開いた。
何でもないってそれ俺とのこと。
毎週ってことは要するに一回こっきりって意味じゃない。つまり緑は俺と宮地に掛け持ちで会ってたってことになるのか。
あんなに俺に甘えた声を出してたんだぞ。それが別に何でもないってことになっちゃうのか。
毎週木曜。またひろきが宮地に確認した。宮地はもう一度あーとうなずいた。
俺この前会ったの水曜。
ひろきが言った。なんだか腹が立ってきた。
おい待てよ、なんだ。俺はこの前の月曜が最後だったんだぜ。
てんてんてん。どう判断すればいいのかよくわからなかった。本当に宮地が言っているのはあの鈴木みどりのことなのか。
月曜が門田と枠島が言う。一日置いて水曜日が串部、そんでもって木曜日が宮地、そのなんてたっけ、みどり。そいつどういう女なの。手当たり次第じゃん。
そういうことだと広俊は息を吸い込んだ。月曜水曜木曜、要するに俺たちはみんな日替わり弁当ってことだったわけか。
なあ
と枠島が言った。そいつの電話教えてくんないか。広俊は何と枠島を見返した。枠島は笑いながらみんなを見回した。最終は24時9分三越前から日本橋駅、門田広俊。
まあ冗談はともかく、そいつどういう女なんだ。
枠島が言った。何か面白くなかった。もちろん鈴木みどりと別れたってどういうことはない。ほっとしていたのも事実だ。しかし自分が日替わり弁当に扱われていたんだとするとそれは問題が別だ。
普通じゃないよな聞いてると。
枠島がまた言った。こいつはとにかくどこかでトラブルが起こってほしいのだ。ただそれだけしか考えていない。
まもなく日本橋、日本橋、東西線はお乗り換えです。今度の東西線西船橋行きの最終電車は12分の発車です。お出口は左側に変わります。お手回り品、お忘れ物ないようご注意を願います。日本橋でございます。
車内アナウンスが聞こえて、ひろとしはちらりと窓の方へ目をやった。
しかし、信じられない。あの緑が。
宮地と、ひろとしは顔を突き出した。
さっき言ったこと、本当なのか。
うん。だって、俺も串部があいつと付き合ってるって聞いて、ショックだったんだもん。
ショック。
ひろとしは小さく旅に気をついた。だよな、そりゃ。確かにショックだよ。どういう神経してるんだ、あの女。お前と緑の付き合いって友達って言うんじゃないんだろう。と、ひろきが宮地に向かって言う。うん、そう思ってた。思ってたって。そういう問題じゃ、と、ひろとしは言いかけて思い直した。そうか。まあ、そうだな。俺も正直言って、友達付き合いじゃないと思ってたしな。でも、緑の方はどうだったんだろう。と、ひろとしは思った。あいつは俺をどんな風に思っていたんだ。友達じゃない。恋人でもないわけだ。やっぱり日替わり弁当？信じられない。宮地はその女のこと好きなんだろ？枠島が嫌味たらしく聞く。宮地はただその枠島を見返した。串部は好きなんだよな、もちろん。続けて枠島は、ひろきにもそう聞いた。門田、お前にはもう未練とかないわけか？ひろとしは枠島に顎を上げた。何が言いたいんだよ。電車が止まる気配を見せて、ひろとしは背後のドアの方へ数歩移動した。全員がそれについてきた。一度さ、みんなでそいつと会ってみれば？枠島が言って、ひろとしは、何？と彼を見返した。みんなで？ひろきが聞いた。ああ、どういうつもりなのか本人に聞くのが一番じゃないの？誰と付き合うつもりなのか。そんな。宮地が詰まったような声で言った。電車がホームに滑り込み、やがて停車した。開いたドアからホームへ降りる。階段に向かって歩きながら、ひろとしはふんとうなずいた。それもいいかもしれないな。言うと、隣のひろきが聞き返してきた。なんだよ。いや、三人で緑に会うっていうの。本気かよ。俺も、あいつの本心が聞いてみたいしさ。直接言ってやりたいと、ひろとしは思った。三人で緑に会って、俺たちは日替わり弁当だったのかよと、聞いてやりたいと、ひろとしは本気で思った。終わり。まあ大体まあ、みんなこういう感じですね。大体こういう感じね。で、本スレレスミ879番さんで、え、今日は長いなと。え、そうでもないと思いますけど、2時間行ってないよ別に。普通半にやってて2時間半とか、2時間は平気で超えてくるから今日は短いよ。1時間50分くらいだ。何について今日は長いかなんだ。配信のあれじゃなくて違うかな。ていうかね、まだ読んでないんですけど、鈴木みどりってやつはね、この話の中に出てくるんですよ。だからどっかの駅にいるか電車に乗ってるかなんですよ、こいつ。怖いわ、こいつの話いつ読もうこれ。鈴木みどりも結構確か長かったんじゃないかな。それなりには確かあったはず。鈴木みどりはね、こいつ何話だっけな。こいつ結構長かったっけな。あれあんまないのかこいつ。どこだ？鈴木みどり。こいつは名前がひらがなだから探しやすいと思ったんだけど。あ、いたいたいた。6話完結か。そこそこいい数字だね。40分くらいかな。30分、40分くらいで終わるんですかね。はい。ということで、そろそろ2時ですしね。寝ようよ。それなのにかかわらず、多くの方に聞いていただいて、すいません、本当に。どうもっす。ありがとうございます。で、この辺で終わりにしたいと、思います。今日は38人目まで読んで、次39人目でいいのか？あれ合ってるよね、それ。次39人目か。に行くということで、残りが現在61人と、いった状況で、終わんねえわ。61人とかすごい数字だわ。まあしかしよく30何人も俺読んだな、これ。とりあえずは。まあ、終わらすことは終わらすために動きます、常に。なるべくね。 明日でじっかな。まあ明日も潰せたら潰したいところだな。
ずりーよな、その書き方。本すれですみ、880番さんで、おしまいですか。で、てんてんてん。で、881番さんで、終わりか。で、しょぼーんってね。なんで、あのさ、今北産業にかなり近いね、プレッシャーをかけてくるよね、最近ね。人の、ことを考えないっていうね。本当に、24時間やらせたいとか、本当にやめた方がいいよ、本当に。ちょっと飲み物飲みます。すいませんね。はい。朗読やってみろって、本当に。まあ、今日はね、てか、だってさ、今日別に休みの日じゃないからね。明日は休みだけども、今日や、休みじゃないから、やっぱり大変でしょ。大変でしょって俺誰に言ってんの？大変なんだよ。だから、二人、とりあえずだって、それなりに、2時間ぐらいやればさ。だって俺、あれだもん。今週多分相当やったでしょ。俺4日ぐらい出てきたんじゃない？俺。で、土日も出たらさ、ん？ 4 日 ?3 日か。3日ぐらい出たのかな。で、土日も出たら週に5日ぐらい来てるってことで、すげえ頻繁じゃん。俺頑張りすぎじゃないの。ねえ、どうよ。で、本数888、やべえ、数字言えなくなってる。ほらね、やめた方がいいよ、これ。脳みそがもうダメだもんなって。疲れてる。で、883番さんで、明日は何時からと。知らない。知らない。だって、やるかどうかもわかんないもん。だから、仮にその、まあ、やるとしたらですけど、できれば、まあ、9時ぐらい、ですかね。9時、10時ぐらいに、来て、で、18話のやつをちょっと潰せたらと思いますけどね。18話のやつを潰して、か、それか、その、なんつうの、今日言った、三宅と千佳子を両方潰すとかね。そうすれば、あれをその、なんつうのかな、交互に、やってって、だいたい多分3時間ぐらい。3時間オーバーでかかってくるかな。3時間ぐらい、まあ、かかると見込んで、10時からぐらいでスタートしてっていう形でできたらいいかなと思ったり、思わなかったりでも思ったりでしますけどね。どうですかね。その辺でちょっと考えてはいます。そういう感じで。はい。つうことで、この辺で終わりにしますかね。フラッシュの方は一応そのページの方にそのなんつうサイトのあれは載っけたんですけど、何人かの方があれなんですかね、どれか見ていただいたんですけど、なんか面白いのかありましたかね。ちょっと多くてね、多分もういいやって感じになってると思うけど、とりあえずそうだな、家紋はぜひ見てほしいな。自分は結構しびれて、いいなと思ったんだけど、かっこいいよ、家紋とかは。曲とかもね、素晴らしくて。で、あとは、そうだな。あとは、いやさか堂の、鋼鉄戦記。違う。でいいのか。そんな名前か。の、ウシガエルっていう名前のやつとか。あとは、そうだな、柔らか戦車も面白いんだけどな。あとはね、偽世の区役所さんの、ちょっと待って、自分で言って、ちょっとさ、確認してこよう。偽世の区役所さんのですね、フラッシュの方で、終わらない歌を歌おうっていうのがあるんですよ。終わらない レクイエムを歌おうなんですけど、チンコンカと書いて歌と読ませるんですけど、終わらない歌を歌おうっていうので、青年の歌っていうのとか、まあ他にもまあ今日も京都でテープは回るとかですね、アンブレラファイターとかいろいろ、この人の作ってるやつは話が面白い。終わらない歌を歌おうってやつは、
やる気なし男のコウタと死神841号弥生の物語、841と書いて弥生と読ませるんですけど、で死神の仕事に惹かれたコウタが、コウタは死神になれるのか、全4話のフラッシュで、終わらない歌を歌おうの青年の歌っていうのも4話なんですけど、でそのコウタが、新米の死神、16142号として、初仕事を、行うと、で前途多難であったということなんですけど、あとは英雄にはなれない僕らだからっていうのがあるんですけど、これも結構面白いかな。演劇部に入る、人の話か。英雄に憧れている少年が演劇部に入って、そんなんつの劇の中でね、ヒーローっていう方、劇だとそのまあヒーローっていうのになれるじゃないですか。なろうと思うよね、そういう役でね。うん、だから俺もみたいな思うんだけどっていうね、アンブレラファイターもそうだな。まあ面白かったのは終わらない歌を歌うの青年の歌とか結構面白かったかなと思うんだけどな。結構有名ですけどね、ここのサイトは。うん、あとはまあほのぼのするやつは、山菜フラッシュとかサルデネさんのコンチチ君とかですかね。でバケモン的な自負アニメーションを見たいんだったら活動は漫画館。あとはフラッシュゲームで面白いのでネクストフレームっていうサイトさんがありますけど、ここの艦砲射撃っていうのはハマります。このてかね、ここのサイトの作ってるねフラッシュゲームはねシンプルなんだけどねハマる。うん、よくできてる、すごい。てか意外とシンプルなやつがハマるんだなっていうのは思いますけどね。うん、あとはそうだな、あとはマザー3やったことある人、マザー3をクリアした人は一番下に貼ってる春三号のマザー3フラッシュ2つあるんで、見てみるのもいいかなというふうに思いますね。はい、なもんかな。つうことで今日はこの辺で終わりにしようかなと、思いますわ。では、この辺で終わりにしたいと思います。今日も、遅い時間にもかかわらずですね聞いてくださった方、ありがとうございました。お疲れ様でした。そうだね、明日まあ来れたら来たいなと、まあ、また消化していきたいなと思いますけど、どうなるか分かりません。では、この辺で今日はもう曲とかはいいかな。はい、じゃあその辺で、では、曲もかけずにこのまんまグイーッと終わらしちゃおうと思います。ではさようならと、バイバイ。